じゃあバイブルスタディの時間を持たせたいと思います。一言お祈りします。神様、これからの時間をどうぞ分かりやすく、お話することができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。今日雨がすごかったです ね、夕方多分車運転されてた方とかはすごいもう大変なことになってしまって、もう一時はどうなるやらって、今でも熊本とかね、地震の後にはこういうずっと50年に一度あるかないかの大雨だそうです、九州は。なのでもうこれ以上ね、被害が、ね、大きくならないように本当にただただ祈るばかりなんですけれども、まあ、私も6月は本当に、前回もお話しした通りにすごくもう毎週のように実は新潟に、私の父の、介護のことで遠距離介護でこう、まあ、ずっと通ってましたけれども、ひとまずちょっと落ち着いて今グループホームで本当に楽しそうに暮らしているようなので、ちょっと安心、しておりますけれども、8月は7月は行かなくてもいいんですけど、8月は逆に今度お家を全部片付けなくちゃいけないっていう、そういう仕事が残ってるので、それはそれでまたちょっと大変だなっていうふうに、まあ、思ったりもしていますけれども、またね、来週は皆さんね、リハーサルあります。なんでかというと第4水曜日私がアメリカに行っちゃってるので、しかもルイジアナの隣のアラバマ州で、これがまたね、黒人がいっぱい集まるそういうゴスペルのワークショップなもんですから、まあね、行くメンバー、日本から行くメンバーには、とにかく一人で行動しないでくださいって言ってます。まあでもコンベンションセンターとホテルはもう道路挟んでもう目と鼻の先なので、そこ行ったり来たりするだけなので、それ以外あんまり知らないところには行かないようにっていうふうには言ってね、ちょっと注意を流してはいるんですけれども、まあね、危険っていうのはいつでも、まあ、私たちの、周りには、あることなので、まあね、まあ、地震もそうですし、竜巻もそうですし、もう、ね、交通事故もそうですし、ありとあらゆる危険っていうのはもう常に私たちの周りを取り囲んでいるような、感じの中で、私たちね、こう、まあ、生かされているといったらね、多分分かりやすいと思いますけれども、本当に神様によってね、私たちは生かされていると、思っていただきたいなというふうに、思ってください。私もね、こういうふうに大勢いろんなところで教えていると、よく思うことは、なかなか名前が覚えられない、特に新人の方で。最近ですね、すごくユーモアたっぷりのこう名前だとすぐ思い出せる。例えばタマちゃんとか、なんか猫みたいですよね。ごめんね。タマちゃんとかね、そうそうそうそう。で、かおりちゃんがここ何人いるんだっけ、1、2、もう一人いるんだっけ、3人いたよね。あ、そうだ、そうそうそうそう。かおりさんっていうのは3人いるもんですからね、そういう時はまた覚えられるね。でもなかなかこう他のクワイアで関わっていると、新人さんが次から次へと入ってきたりとか、名古屋のクワイアとかだとニックネームで呼んだりするもんですから、本当の名前がわからないとかね、よくそういうことがあるんですよ。で、私、え、この人って誰とかって、どんな人だっけ顔とかって、いろいろパートリーダーさんとかパートマネージャーさんたちがいろいろ名前を言ってくるんだけど、私全くその思い出せなくて、あれ誰だっけなっていうようなことがよくあります。まあね、私はそんな感じですけども、でも私たちはその神様からね、一人一人の名前がちゃんと覚えられてるよっていうことですね。うちのね、ワンちゃんの名前がさっきもちょっと出ましたけど、シエナっていう名前なんですよ。なんだその名前って思うかも。これ実はイタリア語なんですよね。で、うちのトイプードルはですね、アプリコット色なんですね。アプリコットっていうのをイタリア語でシエナっていうんですよ。っていうところから名前を付けたんですけど、なかなかですね、 あの獣医さんにも覚えてもらえないし、まあ、ブリーダーさんも、あーしーえなちゃんねみたいな、そういう感じでいろいろちょっとあの言われたりすることもあのよくあるぐらい、なかなか覚えてもらえないような、なんかこう花ちゃんとかね、あのそういうよくありがちなこう、ね、あの名前じゃないもんですから、なかなか覚えてもらえない。で、あの、まあ、私が6月本当に不在にすることが多かったもんですから、もう今はですね、本当にもう家に帰ってくるとですね、もう玄関にわーって出てきて、もうキャキャキャキャキャキャって言って、もう本当にもういい子にしてたから、触って触っていい子いい子してっていう、そういうアクションを必ずして、もう大喜びで尻尾バーッと振ってですね、まあ、お漏らししたりすることもあるんですけど、あ、よく頑張って一人でお留守番できたねシエナって言って、こうシーちゃんとかってこう呼んで、こう慣れてあげるとすごく喜ぶんですね。私たちも例えば、ね、お子さんがいる人たち、ね、名前を呼ぶっていうこととっても大事なことで、例えば頑張ったねなんとかちゃん、頑張ったねなんとかちゃん、ね、そうやって自分の娘息子の名前を呼んであげると、子供っていうのは本当に喜んで、ああすごくお母さんお父さんがものすごく近い存在に感じるんですよね。まあ大人がこう呼ばれてももちろんそうです。外国はそれ当たり前なんですよ。必ずあの言われますね。はいひろこうとか、はい何何とかって、でよくそういうふうに Welcome ひろこうとかって、なんかねそういうふうに必ず名前を呼んでくれるんですよね。でも日本は言わないじゃないですか、あんまり。ようこそおいでくださいましたな、何々さんまでは言ってくれないよね、うん、っていうところでは、まあ、私たちの名前っていうのがすごくいかに相手に対して、まあ、自分に対してもそうですけれども、呼ばれた時のその喜びようとかよ、まあ、すごく自分は本当にウェルカムされてるんだな、本当に自分は大切な存在としてこう見てもらえてるんだなっていうことが感じる瞬間ですよね。ではぜひお子さんに対してはぜひ名前を、何かしたらよくできたね何々ちゃんって言ってこう名前を言ってあげると、すごく子供としてはお母さんにすごい大事にされてるんだなっていうことをね、こう感じる瞬間だと思います。で、あのイエス様もね、私たち一人一人の名前をよく知っていてくださって、私たちの心の中のことも全部知っていてくださる方ですね。で、うちのそのトイプードルね、なんかこう毛がモコモコになってくると羊みたいに見えるんですね。で、あの私が持ってるこうちょっとなんていうの、この教会からいただいた、まあ、しおりブックマークですよね。そこにね、イエス様がこうやって水を汲んで、こうやって羊一匹にね、こうやってお水を飲ませてくれてる、そういう絵のしおりをいただいたんですね、誕生日の時に。私それを自分の聖書の中に挟んでて、でそれを毎日のようにまあ見るわけですよね。そこに何て書いてあるかというと、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんっていう詩編23編の言葉が書いてある。で、こうやってイエス様はこうやってかがんで、こうやってあの羊にお水をね、こうやって飲ませてあげてる。それを見るとなんかあの、でもう一つね、トヨタの教会に私教えに行ってるんですけど、そのトヨタの教会の十字架の上にあるステンドグラスはですね、イエス様が羊をこうやって抱っこして、こうやって杖を持ってねる、そういうステンドグラスがあるんですね。それを見るとなんかうちの犬がこうふーっと出てきてですね、こう私がこうやってなんかこうおやつをこうやってあげたりとかね、それからまたあるいは、まあ、お水をこうやってあげることはないんですけど、犬にでもこうやって抱っこしたりすると、そのステンドグラスを思い起こして、ああすごくこう抱っこされると安定してるんですよね。騒ぐことなくすごくおとなしくなって、こう穏やかな顔になって安心してるっていうのがすごくよくわかるんですね、伝わってくるんですね。ということは、あ、私たち人間も同じようにこうやって イエス様からこうやってお水をね、私たち、まあ、私の羊飼いっていう、羊っていうのはちょっとおバカな動物でしてね、あの集団でしか行動ができないんですね。知ってるかどうかわからないですけど、で一匹になるととかその辺外れてってですね、でしかも目が悪いですからすごいドキンが目が見えないので、そうするとどっか穴にポンと落っこちてしまったり、あるいは崖の方に行って崖からボワーッと下に落っこちてしまったりとか、そういういつもいつも危険にさらされてる、もしくは狼食べられちゃうとかね、そういういつもいつもそういう危険の中に、羊っていうのは、まあ、生きてるわけですよね。で群れでこうやって生きてる、でちゃんとそこに羊飼いがいて、その羊飼いが危険なところからこうちゃんと羊を守ってくれて、そして憩いの水をに、まあ、そのほとりにね、私たちをそう憩わせてください。でだから主は私の羊飼い、ね、私は乏しいことがありません、ね、主は私たちをその緑の牧場に伏させって言って、そうやって必要なものをすべて与えてくださって、私たちを安全に囲ってくださる、そういう方がイエス様だっていうことを、まあ、知るわけなんですよね。でイエス様は私たちの、まあ、思いとか願いとか恐れとか失敗とか、もう全ての必要を私たちのことを知っていてくださって、私たちをいつも守ってくださる、そういう方、そして名前を呼んでくださる方です ね、香里さん、まあ、たまちゃん、私本名知らないんだけどさ、たまちゃんとかね、かおりさんとか、りょうてぃとかね、こう一人一人の名前を、ね、くみことか、なんかくみことかって言うとなんかちょっとざわざわっとして失礼しましたなんかあのとてもドキドキですあのまあね、そういう感じですね。もうとにかく一人一人の名前を呼んで、そして私はあなたの心の中の願いも知ってるよ、あなたの心の中の必要も知ってるよ、あなたの失敗も知ってる、あなたの恐れも知ってる、あなたの全てのことを私は知ってるんだよ、ね、恐れることはないですよ、ね、私と一緒にいらっしゃいって、こういつもこうイエス様を招いてくださってるですね。まあ逆に言えば私たちのその神様なんていらない、私は神様いらなくたって一人で頑張って生きていけるから大丈夫、それが実は神様の目から見たところのそのまあ罪っていうか的外れな生き方っていうふうに言われています。この罪っていうのは社会的な罪っていう、まあ、こともあるんですけど、一番の根源は神様から離れた時、そう羊飼いから離れた時に自分で突っ走ってって、どこへもう闇雲にね、目が見えない、その羊と同じで目が見えない、その羊と同じでどっかへこう走りまくってですね、崖から落っこちることもある、穴に落っこちることもある、ね、敵にこう襲われてですね、食べられちゃうこともある、ね、そういう危険から神様は私たちのことを守りたいっていつも思ってる、ね、でも私たちがいらないっていうことは、神様は私が一人で頑張っていけちゃうから大丈夫ですって言った時に、その危険にもしかしたら遭遇するかもしれないし、まあ的外れな生き方のためにすごく虚しい人生を送ってしまうことにつながってしまうかもしれないということですね。その羊飼いであられるそのイエス様は、私たちのようなその羊のために命を捨てることもおできになるか、むしろ捨ててくださったわけですよね。十字架にかかって、命を投げ出してくださって、その血によって私たちは本当に一切合切、過去の罪も現在の罪も未来の罪も全て帳消しにしてくださるということをね、約束してくださって、それが、今に至るわけですね。そしてイエス様は復活されたので、私たちも本当に、イエス様を受け入れた瞬間から本当に私たちは永遠の命っていうものがね、約束されてますよっていう、ことですね。まあなかなかね、日本では、そのキリスト教っていうのは、まあ私たちゴスペルを歌ってること自体はね、本当に、素晴らしいことだと思いますよ。それはね、クリスチャンノンクリスチャン関係なく、そのゴスペルを歌えるっていうこと自体が 本当に神様からの素晴らしいギフトだと思うし、神様はそうやって一人一人にこう語ってくださる、私もですねこうやって教えてるとこう後ろからいろんな人たちが遅れて入ってきたりとかするのをよく見ます、いろんなクワイアでね。そうするとね、あの大体こう なんとなく分かる、入ってきた瞬間にちょっと塞ぎ込んでる人とか見ると、あ、ちょっとこの人なんかあったかなっていう、なんとなくこうあの察しがつくというか、うん、ちょっとあの神様ね、今日はこの人に、どうかこの私がどういうふうな歌を、これからやるか分かんないですけど、でも神様がこうねこうその教える歌を通して流して、そのねこう来てる一人一人がこう励まされ、またあるいは本当に神様に触れられるそういう時間になりますようにと祈りながらこうあの教えることがよくあるんですけれどもね、そういうふうにこうあのそこからこう神様の愛がね、流れていくということが、よくあります、だから神様はちゃんとその人たちの心の必要もちゃんと知っていてくださるわけですね、皆さんぜひ神様は皆さん一人一人の名前を知っていてくださって、皆さんの心の中の、ね、願いや、またあるいは思い、恐れ失敗、もうすべていろんなことを神様は、知っていてくださって、必ず必要を満たしてくださる方です。ぜひね、まあ、神様に目を向けて、見る、ことも、してみてはいかがでしょうか。はい、一言お祈りいたします。神様、私たちは、本当に一匹一匹、羊のような本当に あなたから離れてしまったら本当に多くの危険にさらされるようなそういう、弱いものです。私たちは決して強くありません、私たちが思い描いたいろんな人生もありますけれども、でも、神様あなたがもしそこに加わってくださるともっと素晴らしい人生が約束されています。希望にあふれた、平安に満たされた、本当に素晴らしい人生であるということは本当にゴスペルを歌っていて多分気がつくことかもしれません。神様どうぞあなたが一人一人の心に触れてください。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。